アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課塩見恭平と申します。
塩見さん、よろしくお願いいたします。さて今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
今日は昨年7月に謎のエリアにて埋め戻されたあの石棺墓のレプリカ公開についてお話です。
待ってました。ついにですね、ついについにあの石棺墓の話題をお話しいただけるということで、過去にもこの佐賀の小部屋では吉野ヶ里遺跡謎のエリアの発掘調査が始まったことや体験イベントの情報、そしてちょうど1年前になんとこの石棺墓が特別公開されたことについてご紹介いただきました。そして今回はあの石棺墓がレプリカとなってまた見られるということですよね。
はい、ちょうど1年前にこのコーナーでは謎のエリアで発掘された石棺墓の特別公開を紹介しましたが、現在その石棺墓の石蓋は取り上げて保管、石棺墓本体は現地保存することとなり、昨年度7月に知事も同席のもと次世代にも継承するために、埋め戻しを行いました。
はい、
埋め戻しを行ったため石棺墓の現物は現在見ることはできませんが、より多くの人に見ていただくためにまた学術的な調査研究にも耐えられるように精巧なレプリカを制作しました、
はい、
そして約9ヶ月間の制作期間を経て完成したレプリカが今回公開されるんです。
いやー、もう本当に嬉しいです。あの前回こちらの話題をご紹介いただいた時に間もなく公開という話を聞いてたんですが、はい、いや今回この佐賀の小部屋シーズン4で私1回目なんですよ担当するの。 それがこの石棺墓の話題って私あの運命しか今感じておりませんが、改めておさらいです。昨年も話題となったこの吉野ヶ里遺跡の謎のエリアですが、改めてどんな場所なのか教えていただけますか。
はい、吉野ヶ里遺跡の謎のエリアとは江戸時代に創建された日吉神社があった場所で、それまで発掘調査を行っていなかったため謎のエリアとされていました。
はい、
しかし令和4年度から吉野ヶ里遺跡の発掘調査を再開し、長く調査がされていなかったこの日吉神社境内地跡で令和5年4月に、石棺墓が発見されました。
うん、
棺の石蓋には無数の線刻が施されており、これまで吉野ヶ里遺跡では知られていない特徴を持っていたことなどから邪馬台国時代の有力者の墓と考えられています。
いやー、この謎のエリアは弥生時代にこの地方一帯を治めていた人のお墓かもしれないということで、そして江戸時代にはその場所に神社が建立されていた。いやー、もうこの歴史ロマンはつきませんね。でこの石棺墓が邪馬台国時代の有力者の墓と考えられている理由の一つが無数の線刻だということなんですが、この線刻もう少し詳しく教えていただけますか。
この無数の線刻は棺の石蓋に刻まれています。
はい、
この線刻には短い直線を組み合わせたバッテンやアスタリスクのような幾何学的な文様が刻まれており、この文様には蛇を払う壁蛇や遺体を封じ込めるための図紋とする説、
うん、
また星などの天体の位置を表したとする説など諸説考えられていますが、はい、その意味はまだ謎のままです。
その他にもこの石棺墓のことで分かっていることがいくつかあるということなんですが、そちらも教えていただけますか。
はい、棺の中のですね、ものと、石蓋の内面には赤色顔料が残されていました。
はい、
分析の結果ベンガラと微量の水銀種が検出され、
うん、
2種類の顔料を混ぜて塗布していたことが分かりました。
はい、
そしてこの石蓋の素材についてですが、こちらは観覧石玄武岩で県内の多良岳山麓の竹崎周辺で、採取され、
うん、
有明海を渡って運び込まれたと考えられています。
はい、
また石棺墓の艦隊は遺跡周辺で採取される花崗岩や緑色片岩を使用しています。
徐々に明らかになってきている部分もあるかと思いますが、これらから妄想できることどんなことがありますか。
そうですね、石棺墓の、まあ、内側に、施されていた、まあ、あの赤色顔料ですね、うん、まあ、こちらは発見当時よりもですね、当時は、まあ、もう少しですね、発色が良くて、まあ、全体的に、まあ、赤みが、もう少し強い状態だったのではないかというふうに、考えられますね。またですね、はい、今回、発見された、まあ、石蓋、まあ、石棺墓なんですが、はい、まあ、これが発見されたことでですね、まあ、今回、吉野ヶ里遺跡周辺を、まあ、治めていた方、まあ、うん、こちらの範囲はですね、おそらくこう地形の丘陵であったりとか、はい、まあ、川の、水系ですね、まあ、そういった単位で、まあ、範囲はおそらく決められていたと思うんですけれども、まあ、そちらの範囲は治めていつつ、まあ、タラ岳から、うん、まあ、持ってくるような、まあ、交易の手段として、まあ、持っていたんじゃないかなというところですね。
なるほど。で、昨年度に埋め戻されてしまった棺のレプリカが今回お披露目になるんですよね。
はい、そうなんです。このレプリカですが、昨年度の埋め戻し前に実は現地で型取りがされており、
はい、
まあ、約9ヶ月間の制作期間を経て実物と変わらない大きさ、色、うん、質感が、再現されました。
すごい。
制作作業としては発掘調査現場で実物の棺に鈴箔を貼り、うん、シリコン樹脂で型取り剥ぎ取りが行われ、その型取りした型枠に寸法精度の高いエポキシ樹脂を使用した繊維強化プラスチックでレプリカを製作します。
へえ。
実物資料や写真資料をもとに水彩アクリル塗料で彩色を行い、
うん、
実物に近い形の、色調で、再現をしております、
うんうんうんうん、
また展示されている土の部分は現場から採取した土を塗布して、表現したものと、なりますので、発掘調査で発見された時の臨場感を体験することができます。
なるほど。これ型取りされた方めちゃくちゃ緊張したでしょうね。
そうですね、まあ、繊細な作業になると思います、
ね、いやでも、もう本物そっくりに作られたレプリカということなんですが、はい、でこれやっぱり線刻なんかっていうのもしっかり作られてるんですか。
は
い、
そうですね、うんうん、線刻が施された石蓋は、まあ、自由に、触れるレプリカとして、展示もされています。
触れるんですね。
はい、
うんうん、
まあ、その刻まれた線の深さ、まあ、細かさを、まあ、実際にですね触って、観察することも、できます。
すごい。
さらにプロジェクションマッピングによって蓋に刻まれた線刻、棺の中に、塗布された赤色顔料、石棺の石材など石棺墓の謎を解くポイントをレプリカに投影するとともに、
うん、
モニター映像と、ナレーションを、合わせて、分かりやすく解説したり、
はい、
発掘当時の石棺墓の発見から石蓋の開棺、調査記録作業まで発掘調査当時の様子をダイジェスト映像で上映したりと、石棺墓の謎に迫れる内容を盛りだくさんで展示が行われます。
なるほどなるほど、これは勉強になりますね。まあ、こんなにも盛りだくさんでお越しいただいた皆さんにロマンを与えるような石棺墓のレプリカ展示ですが、すでに公開が始まっているということです。
はい、そうなんです。先月の25日には知事による記者会見が行われ、
はい、
翌日の4月26日土曜日からすで、に吉野ヶ里遺跡展示室にて公開されています。
そうなんですよ皆さん、すでにあの石棺墓の実物大のレプリカの展示スタートしています。ゴールデンウィーク中ですし、ご家族で展示を見に来てお話しながら石棺墓の謎に触れてみてほしいですよね。では吉野ヶ里歴史公園の利用案内をお願いします。
吉野ヶ里歴史公園は今月31日まで開園朝9時、閉園午後5時の時間で営業しています。入園料は15歳以上の大人一般で460円、中学生以下は無料となっています。その他65歳以上のシルバー料金は200円です。2日間の投資券の販売もございますので、公式ホームページにてご確認ください。そして今回ご紹介した石棺墓のレプリカは、歴史公園東口側にある展示室にてご覧いただけます。
はい、 いや今回の展示は発掘調査当時の映像やプロジェクションマッピング、そして石棺墓のレプリカ展示など、謎のエリアから出てきた石棺墓の謎にいろんな角度から迫ることができる内容となっているそうです。ぜひともたくさんの方に楽しんでいただきたいですよね。
はい、
それではおさらいです。吉野ヶ里歴史公園の営業は開園朝9時から閉園17時。 石棺墓の展示は無料ですが、吉野ヶ里歴史公園の入場料、駐車料金がかかります。大人が460円、中学生以下は無料です。石棺墓のレプリカ展示は歴史公園東口側の展示室にて行われます。今回ご紹介した内容に関する詳しい情報は、謎掘る吉野ヶ里のホームページ、または X からご確認ください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。それでは最後に塩見さんから一言、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
まるでですね、発掘現場をそのまんま、切り取ったような、精巧に作られたレプリカがありますので、ぜひご覧ください。
塩見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。